ヨハネ伝が開かれていると思います。ヨハネの福音書第5節を今日の格別鍵の言葉として捉えたいと思いますので、ヨハネ伝ヨハネの福音書19章の5節をご一緒にお読みいただきましょう。よろしいでしょうか。3、はい、それで、はい、今日はこの「さあこの人です」という言葉を中心に思い巡らしをしたいと導かれております。先週は覚えておられるでしょうか。ヨハネの一章から、見よ世の罪を除く神の子羊、そのテキストによって主イエス様がいらっしゃった目的が、子羊として贖い犠牲の命を捧げるためにその生涯を始めなさったんだということを学んだことであります。で、今日もまた見なさい、この見なさいという言葉はこの新改訳では訳されていませんが、文語訳ではこの人を見よということになっております。正確に言うとこの人をではなくて、この人だということで、見よこの人だというふうに訳すと直訳かなと思いますけれども、いずれにたしましてもこの言葉は大変画家の間で有名な言葉になっています。ご存知と思いますが、これはラテン語ではエッケホモという言葉でありまして、この間ネットで調べましたら、もう何十という有名な画家たちがこれを題材にして描いております。で、私はどれを選んでいいか分かりませんけれども、少なくとも小さい時から慣れ親しんだのがここに今出てくるエッケホモであります。調べましたら、17世紀のイタリア人の画家グイド・レーニーという人の描いたものであります。まあ他にもたくさんあると思います。この人はイエス様を、1世紀のイエス様を見て描いたわけではありませんので、こんなイエス様顔してたんだなと信じないでも結構でありますけれども、まあ雰囲気が伝わっているかなと思います。で、主イエス様がこの19章に登場される背景といいましょうか、それを見るためには、主イエス様がゲッセマネの園でお祈りをなさった、そして、そこで、ユダの手引きによって、捕縛をされた、そしてそこから裁判が始まるわけなのですけれども、眠ることなく徹夜であちらに回されこちらに回されの、少なくとも福音書の中には6箇所イエス様の裁判記録が載っています。どうでしょうか。もし私たちがある場所に連れて行かれて、1箇所2箇所3箇所6箇所まであちらこちら引きずり回されたら、本当にもうくたびれ果ててしまうと思います。しかも夜眠ることなく、ある時には椿され、ある時には平手で打たれ叩かれ、そういう状態でなされました。で、ちょっとこの表がございますでしょうか。6箇所、まず第一は、その当時の大祭司の宗徒でありましたアンナスという家に行きまして、いわゆる予備的な審問、あなたは どんな人かとか、あなたがこんなことを教えてるということの裁判が行われました。それからその当時の大祭司カヤパという人の家に連れて行かれまして、そこであなたはキリストであるかということの質問を受けます。で、これはまだあくまでも非公式的な審判であります。これでは罪は決まりません。それでもう夜明けが、もう向こうの方から太陽が出てくるか出てこないか知らん頃、今度は全議会、 サンヒドリンと言いますけれども、70人の議会であります。それが全員召集せられまして、この男は自分を神と唱えた、冒涜だ、死刑に処するんだという決定がなされました。この1と2と3がユダヤ人の間での裁判ですけれども、何度もお話しすると思いますが、この頃、ユダヤはローマの属国でありました、植民地でありましたので、彼らで死刑にする権限を持っていませんでした。死刑にすることができるのはローマの総督です。彼はその決定を携えてローマの総督ピラトのところへ連れてきました。これみんなエルサレムの城内であっちこっちあっちとこういうふうになっておりましたので、そんなに遠くに行ったわけではありません。でピラトの官邸に連れてきまして、この男は反逆罪だ、言い方を変えたんですね。お分かりでしょうか。神を冒涜したという罪でローマでは死刑にできません。ですから彼はちょっと言い方を変えて、この男はローマに対して反逆をしたんだ。ずるいですね、言い方を変えて。ですからこの男を死刑にしてください。そしてこの男はガリラヤから始まってずっとユダヤに至るまで教えを広めた。この男はガリラヤ出身ですか。あ、そうならばガリラヤは私の管轄じゃない、あそこはヘロデという文法の国主がいるあそこだから。たまたまそのヘロデがエルサレムにおったんですね。なんでおったかというと、お祭りのためにおったわけです。それじゃあヘロデのところで使わそう。またイエス様縛られたままね、ヘロデのところに連れて行かれて、でヘロデのところで審判してくれて、ヘロデは何にも審判する気持ちはありません。この男はいろいろと奇跡を行う、面白い男だ、ちょっと一つ二つやってごらんというようなことでからかったんです。でもイエス様はもう全然答えようともしない、返事もしない、どうにもならない、それじゃあ送り返せということでピラトのところに送り返す。それで6回になったわけです。ちょっとそのことを皆さんがヨハネ伝を開いておられると思いますので、ヨハネ伝のところから後付けたいと思いますので、一つ一つちょっと説に印をつけながら見ていただきたいと思います。まず18章一つ遡りまして、13節、はい、そこにご一緒にお呼びください。はい、まずアンナスのところに連れて行った。彼がその年の大祭司カヤパの舅だったからである。これは第一ステージです。途中省略いたします。24節ご一緒にお読みください。はい、アンナスはイエスを縛ったままで大祭司カヤパのところに送った。これが第二ステージ。ヨハネ伝は第3ステージのことは書いてありません。そして第4ステージになりまして、28節、はい、さて彼らはイエスをカヤパのところから総督官邸に連れて行った。時は明け方であった。彼らは杉越の食事が食べられなくなることのないように汚れを受けまいとして官邸に入らなかった。官邸に連れて行った。そこでやってくれと言ったわけです。これは第4ステージ。ヨハネは第5ステージのところが省略しています。それがおそらく38節の前後だと考えられます。そして19節に来ます。第6ステージ最後で、そして19節の章の1節ご一緒に。はい、そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにしたという具合になってまいります。大体流れがお分かりいただけたと思いますけれども、もし皆さんがこの罪人の 人であったとするならば、もうこれは本当にグロッキーという言葉では言い表せないぐらい肉体的には大変な苦しい目に遭っていることがわかります。で、さあこの人だと五節に言いました。そのこの人はどんな感じの人だったか、少なくともピラトから見るならば、まず鞭打たれた罪人であります。ピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。これは正式な判決の前にしてしまったわけです。普通裁判というのは判決があって、そしてそれを執行するわけであります。ピラトはよく法律を勉強しているはずであります。ローマ法っていうのは、法律を勉強なさった方はお分かりと思いますけれども、世界で一番最初に法律をきちっと作り上げたのはローマ人です。ローマ法ですから、法律勉強する人はまずローマ法から始まっていくわけですけれども、その法律に熟知しているはずの総督が判決によらない予備的な刑罰を与えてしまっているわけです。ここら辺からしてもう非常にこの裁判が不当不正なものであります。ちょっとその辺の事情をルカの福音書に戻っていただきたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。ルカ23、ルカの23の15、16をお読みくださいませんか。そこになぜ鞭打ちにしたかということの理由が書いてあります。はい、ご一緒にお読みください。3、よしですか、まだ早いかな。はい、ヘロデとても同じです。彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪に当たることは何一つしていません。だから私は懲らしめた上で釈放します。このだからという言葉はこういう前提があって、だからこうというふうに、普通論理的、難しいことでね、論理的につながっている理由があって結果がある、原因があって結果がある、その時につなぐ言葉がだからです。でもこのだからは全然意味をなさない、ナンセンスなだからです。そう思いません？その前のところに、見なさい、この人は死罪に当たることは何一つしていません。普通だったらだからどこに行きますか？だから許します、無罪です、当然じゃありませんか。しかしピラトはこのだからっていうのを変に使ったんです。だから懲らしめた上で釈放します。これは妥協のだからです。どういうふうに妥協したかと言いますと、私が調べた範囲では完全無罪だ、だから釈放します、こうしなければ正義は収まりません。先週菅谷さんが、ね、真っ白無罪を勝ち取ったインタビューをしておられました。大変だっただろうなと思います。17年も冤罪で苦しまれた方、普通無罪だったらだから無罪です、釈放しますでおしまいのはずです。しかし人々はこの男を何とかいじめたい、苦しめたい、そういう気持ちもある。その気持ちにも侵食し、自分の心の中では無罪である、その気持ちも反映し、二つを一緒にして、だから鞭打った後で少し軽い刑罰を与えた後で釈放しますと、彼にとっては手を打つというんでしょうかね、 妥協的な結論を出したんですけれども、この妥協が命取りとなりました。いかがでしょうか。私たちの社会生活の中でもこういう一歩の妥協というものがとんでもない大きな墓穴を掘ってしまうってことありません？誰かからあなたこうしたんでしょう、え、違います、こうです、ひょっと言い逃れをしてしまう、それではこうですか、だんだんだんだん突っ込まれると、その嘘の上乗りをしなくちゃならなくなって墓穴を掘ってしまうというようなことがあると思います。ピラトにとってはこの小さな妥協というものが大きな誤算でありました。というのはですね、この鞭打ちというのは当時の習慣で言いますと、十字架刑に行くための、なんて言いましょうか、前菜味のようなもの、前菜というとちょっと食べ物みたいでごめんなさい、その序曲であるわけです。十字架につけられるところの人たちはその前に鞭打たれることになっておったわけです。ですから彼は鞭打ってもうこの辺でいいだろう、これだけ痛めつけたんだからほどほどにして釈放してやろうというのがピラトの計算。ところが人々はそう取らなかった。むち打ちにしたんだ、それじゃあその次は十字架じゃないか、ここにズレがあったわけですね。で、むち打ちというのはどんなものであったかということは、3年ほど前にパッションという映画がありました。恐ろしい映画ですね。私もぜひ先生あれを見に来なさい、見に行ってください、はい、見に行かなくちゃいけないと思いまして映画館に行きまして一番後ろに座りました。こう見えても相当心臓が弱いんです。ですからこれでもか、これでもか、これでもか、これでもか、これでもか、これでもか、もう何回言ってもあれ相当長いムチ打ち系のところです。もう本当ね、後ろの方でこう目つぶってね、肝心なところはあんまり精神に耐えないので、おりました。隣にいる人はしっかり見てたようですが、どうでしょうか。ともかく大変ですよね。当時のムチ打ちっていうのは手を縛って、そして杭のようなものに結びつける。そして背中をぐーっとエビのように丸くして裸にして、そして大きなベルト。皆さんが男性の方は腰にはめてるようなベルトの3倍ぐらい大きいやつと思ったらいいかもしれません。ともかく太いやつです。そして多くの場合はそのベルトの中に金属とかそれから骨の破片を入れていたそうです。でそれで大の男がローマの兵隊がですね思い切ってバシッとやるわけですから、もう一発か二発で皮膚が破れてしまう。それを一発どころか二発どころかもう本当にクタクタになるまでやるんですから大変なものであります。いろいろとその当時のことを調べた人によると、このムチ打ちだけで息絶えてしまう人もいたと言われています。それぐらい大変なものだった。ですからこのヨハネに戻りますけれども、捕らえてムチ打ちにした、たった一行ですけれども、鞭打ちにされた後の人間ということを想像していただきたいと思います。おそらくクリスチャンホームの方々は、軽い意味でのこの鞭打ちほどではないけれども、物差しとか何かでこう打たれた経験というのをお持ちだろうと思います。あんなものではありません。本当にひどいもの、それを鞭打たれたところの人間としての罪人がそこに立っている。二節を見ますと、茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ紫色の着物を着せたと書いてあります。で彼らは三節を見るとユダヤ人の王様万歳、この人は王様だと自分で唱えてるそうだ、あそうか、王様だったら王様にふさわしいところの 冠がなくちゃいけないだろう。彼らはどこで手に入れたか分かりませんが、茨を手に入れて、そしておそらく自分の手で編むわけにいきません。そしたら血だらけになってしまいますから、おそらくペンチだとかそういうようなものでもって、冠を作って、そしてグローブか何かで彼の頭に押し付けたと思います。大変な痛みですね。それから紫色の衣、紫というのは聖書の中で何回か出てきますけれども、そのほとんどがお金持ちが着る着物。まあ、今日のようにね、もう化学染料が進んでいて、どんな色でも安くできるような時代ではありません。紫の染料というのは特殊な貝殻を潰して、そして染料にして染めたものです。もう一回染めるともう絶対に取れないというような高級な染料だったんです。ですから紫の衣っていうのは大変お金持ちの着るもの。皆さん聖書の中でそういう例がご存知でしょうか。お金持ちとラザロという例えがありますね。お金持ちが普段着ていたのが紫の衣を日常生活で着ていたって言うんですからね。ですからもう本当にウェディングドレスみたいなやつを毎日着てるようなもんです。立派なゴージャスな生活をしていた。それからもう一人、紫色の商人ルデアという人がいたって書いてあります。あの人も高級な、きっとお金持ちだったんでしょう。どうやってこの紫色の着物を手に入れたんでしょうか。これもですね、ルカの福音書を見るとなんとなくヒントがあります。もうあまりあちこちしませんけれども、ルカの福音書でヘロデが主イエス様をからかった時に彼に派手な衣を着せたという記事が載っかっています。おそらくその時に誰かがですね、あ、ここに紫の着物があった、こいつ王様王様と言ってるから着せてやろうじゃないか、冗談半分に着せた、その衣だっただろうと思います。いずれにいたしましても、これは、兵隊たちの非常に悪質なジョーク、人をからかう、そうした気持ちが現れています。いかがでしょうか。こうした人間の悪意というものを私たちはいろんな日常生活の中で感じることはないでしょうか。いや、私はこんなヨハネ19章のような厳しい世界なんかとてもとても信じられないとおっしゃる方あるかもしれませんけれども、今例えば学校なんかで行われているところのいじめの問題、あるいはもうそれが会社の中でもあったり社会の中でもあったりするときに、形はこれほど出てこないけれども人間の心の中にあるところの心の悪質さというものはこれに勝るとも劣らないものを私たちはいろんな世界で見ていないでしょうか。さらに3節の後半がすと、イエスの顔を平手で打ったと書いて、他の福音書を見るとわざと目隠しをしてゴーンと打ってですね、誰が叩いたか当ててみろ、こういう意地悪もしたと書いてあります。ですからピラトがこの人だと言った時には本当に徹底的に鞭打たれ、そして頭からは血が滴り、平手打ちによってもう頬が膨れているような、そういう顔であった。ピラトが言おうとしているのは、これは何にも悪いことしてないんだよ、ただ自分が少し古代妄想になってとんでもない主張をしている、自分は王様だ、自分は神様だと言っている、少し気違いの一種だ、だからかわいそうだからこの辺で許してあげようじゃないかというのがピラトの、見よこの人だといった時の彼の目的だったわけですね。それで終わればよかったんですけど、そうではなかった。人々はどう取ったかと言いますならば、 第7節を見ていただきたいと思いますけれども、宰相たちや役人たちはイエスを見ると激しく叫んだ。十字架につけろ、十字架につけろと言った。それから6節を読みしましたね。7節を見るとユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。この人は自分を神の子としたのですから、律法によれば死に当たります。この男は自分を神の子とした。ユダヤ人にとっては許し難い、これは冒涜だ。神は一人しかいない、神に子供なんかいない。その教えから言いますならば、こいつはもう冒涜罪、死に当たるんだ。ある意味では彼のは正論かもしれません。でも多くの場合、正論っていうのは人を殺しますね。正しい議論ですけれども、その議論を推し進めることによって相手を殺してしまうことがあります。もう一つは、彼らのこのイエスに対する態度は12節の後半にあります。もしこの人を釈放するなら、あなたはカイザル、ローマの皇帝ですの味方ではありません。自分を王だとする者は全てカイザルに背くものです。彼の言っている第二のポイントは反逆だ。ローマの支配秩序、それに対するところの、これはとんでもない反逆だ、死刑に当たる。彼らの心の中をちょっと考えてみてください。この最主張学者たちは本当にカイザルのことをローマの支配者として崇め、従い、尊重していた人でしょうか。とんでもない。彼は心の中ではこの憎きローマの支配者たちめということを腹の中では思っていたわけです。ことあるごとにそれを表していた、言い表していたんです。今はね、今こうしてローマの国に抑えられてるけども、今に見てろというのは、そういう反逆的な気持ちを実は持ってたんですけれども、この時だけはその反逆的な気持ちはきれいに押し隠して、口を拭って、あのローマの皇帝様に背く、こいつ、こういう男は許しませんと言って、まあそこでも正論を吐きます。本当に正論っていうのは、正しい時に正しい理由で、動機で、方法でなされると大切ですけれども、変な動機でなされると人を殺してしまいます。彼らの本当の動機はご存知と思いますけれども、二つあったと思います。一つは欲深さ、もう一つは憎しみと嫉妬。欲深さという点から言いますならば、この人たちがこのイエスという男に対して反感を抱いた大きな理由は、彼が自分たちが持っていた神殿におけるところの巨大な利権というものに挑戦したからです。彼らはこの神殿にたくさん集まってくる礼拝者たち、遠いところから来ますから、羊や牛や、そういうその生贄のものを持ってくるのが大変です。ですからみんなだんだんだんだん省略してですね、本当はね、あのガリラヤの彼方から羊、お前犠牲になるぞ、かわいそうだけども、これから3日私たちと一緒に旅行するんだよと言ってね、連れてきて、そしてエルサレム連れてきて、それを生贄にするのが当然のやり方です。けども3日も4日もね、ただ殺すために羊、牛連れてくるのは大変ですから、みんな簡単な方がいい。教会に来るのもなるべく手軽な方がいいですから、もう聖書も4階に置いといて軽く来ましょう。別にそういうこと言ってるわけじゃないんですけどね。でもなるべく軽い方がいいですよね。皆さんもそう思ったんでしょう。礼拝に行くには軽い方がいい。羊だの牛だのヤギだの持ってったらちょっと辛い。あそこに行けばお金で買えるんだからいいじゃない。ということで彼らはそこでお金を出して羊、牛、ヤギを買って、 そして出したわけですよね。その商売をして、その諸場代を跳ねていたのがこの宰相たちだったんです。それからお金を納めるときに、彼らは神殿にはローマの貨幣を使うことができなかった、シェケルと呼ばれるユダヤのお金でなければ献金することができなかった。ですからローマのお金をそこで取り替える、両替をする。その時にパーセンテージいくらか手数料をもらう。そしてそのお店を張る時にはちゃんと権利がありまして、今も桜祭りでいろんなあの自動車がありますけども、私は買ってもいいなと思いながら、このお金どこ行くんだろうなと思いながら、少し高いなと思いながら買わないで通り過ぎておりますが、皆さん買ってもいいんですけども、多くの場合あれどうなんでしょうか。調べてみると矢の字のところに行くのかななんて想像してしまいます。本当かどうか分かりません。でも多くの場合そうですね。お祭りとかなんとかっていうと、だいたい露店の諸話題を握っているのはあの字の方のようです。それと同じあくどい商売を祭司長たちはしていたわけですよ。ですから神の家を商売の家とするなと言ってイエス様は鞭打ってその人たちを追い出したことに猛烈に腹を立てたのはこの人たち。もう一つは、自分たちが宗教の指導者だ、人々からラビ、人々から先生言われて尊敬してされていた、その尊敬というものがみんなこの男によってダメになっちゃった。あの偽善者たちよとね、あれは表面は繕ってるけども内側一皮剥ぐとこんなことがあるぞ、あんなことがあるぞ。で実際みんなそれがみんな当たってるわけです。これはとんでもない。この男は生かしておけない。その憎しみ、人々の人気を奪ってしまったその嫉妬、いろんなものが語らって、何が何でもこの男を泣き者にしてしまおうということが最大の動機です。さっき言った冒涜だとか反逆罪だとか、これはみんな言い訳。彼らが本当にやりたいことはそれだけでありました。私たちはこうしたあの人たちの動きを見ると、決してこれは昔々の十字架物語ではないということを気がつきますね。本当にこうした人々の悪意というものがどれだけ私たちの社会を、お互いを傷つけていることでしょうか。それどころか私たちのうちにもこの悪魔性というものがないだろうかということを、この人たちの姿を見ると反省をさせられることであります。さて、同じ絵を見ながら私たちの見方は違います。一つは、主イエス様は忍耐の人でありました。こうした目に遭いながらも淡々と背負われた、その自分の道を進みなさいました。毛を切る者の前に黙する子羊のように、主イエス様はそれを柔らかい心を持って耐えなさったのであります。今朝のシーモンズ先生の黙想を読まれた方は、こういう令和があったことを思い出しておられるでしょう。インドのある農夫が、周りの人たちの迫害にあって自分の畑をわーっと焼かれてしまった。お友達はみんな彼に忠告した。警察に連れてきなさい、警察に届けなさい、そして警察にちゃんとこういうことは処罰してもらうようにしなさい。しかし彼は、まあ、それも一つの方法だ、決して悪いことではないけれども、私はこの困難というものを忍ぶことが今与えられた道だということで、笑みを持ってその損害を通過する。でそれを、彼をいじめよういじめようと思っていた周りの人たちが、彼が淡々とその道を進むのを見て、これなんだということで、その人たちもクリスチャンになったというお証が載ってましたね。覚えておられると思います。主イエスはまさにそのような道を歩きなさった。 また主イエス様は意志の人であった。これが自分が受けなければならないところの杯であり、これがを通してだけ救いがなされるということを主の御心を悟ったときに、その道をまっすぐに進もう。主はその意志を貫かれました。さらに主イエス様は愛の人であった。この頭から流れているところの血潮、そしてこれから受けようとするところの十字架の苦しみ、そのすべてが私たち負うべき罪の身代わりであった。私はあなた方を愛してるよという愛のメッセージが、この十字架の上のイエス様、十字架に向かう主イエス様が私たちに語ろうとしていらっしゃる最大のメッセージだと思います。この朝聖餐式に臨みます。その二つの要素でありますパンとブドウに預かりますとき、その背後にある主イエス様の注がれた愛を見たいと思います。感謝をしたいと思います。そしてこの方に私たちのすべてをお捧げしたいと思います。お祈りをします。神様、ありがとうございます。あなたがこの人を見よと私たちのために痛めつけられ、その打たれた傷によって癒された、それほどまでに私たち、いな私に対する愛を表してくださいました。そのご愛を感謝し受け取り、そして自らも多くの兄弟のために命を捨てるものとさせてください。聖餐式に臨みますが、主イエス様に対する感謝と信仰と献身を持って臨ませてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。